준다. 시티 인포메이션.
教えてスターシニアの時間がやってまいりました。この時間は三田市生きがい応援プラザスタッフの皆さんが出会った生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんをご紹介しております。健康に過ごすための情報もお届けしております。さて本日は三田市相本にお住まいの伊丹シティフィルハーモニー管弦楽団常任指揮者でいらっしゃいます加藤寛治さんをゲストにお招きしております。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今度の日曜日に通り伊丹ホール、伊丹市民文化会館ですかね、はい、こちらで36回伊丹市民オペラ定期公演ヴェルディのアイーダを控えていらっしゃるということで、
そうですね、今一番佳境な時ですね。
もう一番お忙しい時にお越しいただきましてありがとうございます。このオペラというのは日本語では歌劇と訳される通り演劇と音楽によって構成される舞台芸術ですよね。
そうですね。
それで市民オペラとついてます。これは何ですか？
36、7年前のその、はい、伊丹市で文化事業として、市民の人たちを中心に、はい、オペラをやりたいっていう方がね、いろいろいっぱいおられたので、
はい、
でそこでこう市の方がちょっとこういう文化事業をやってみようやないかということで始まったんですけど、
はい、
はい、
36年前。
そうですね、もうそれぐらい
になります。ずいぶん昔になりますね。
震災とかで飛んだ年もあるんですけども、
はい、
はい、
そうなんですね。この日本独自の文化ということですか、市民オペラというのは。
そうですね、海外に目を向けても、うん、ちっちゃな町には、それぞれ歌劇場がありまして、
ああそっか、
そういう形で、プロとしてやっておらが町 の、オペラ団体、オペラというのは総合芸術なんで。
そうですよね、はい、そういうのもじゃあ外国にもあるという、
はい、
あ、そうなんですね。でその市民オペラで指揮をしていらっしゃるんですけども、その今は毎日通ってらっしゃる状況ですか？
ほとんど毎日、市民なので練習が夜になってしまうので。
そうですね、
はい、もう皆さんお仕事を持たれている、その合唱団の方はね、アマチュアの方が多い、ほとんどなので、
はい、
夜の稽古で、それから帰りはね、10時半とか11時ぐらいになるんですけども。
ああそうですか、はい、今力入ってらっしゃいますね、じゃあ練習ね。
もうだけどやることはね、もうすべて、今日最終のオーケストラ合わせがあって、であとはもうゲネプロと、あと本番だけ、あともう2回半ですね、要はね。
あ、そう、
今日は昨日半分オーケストラ合わせやったん で、であともう一人残りの合唱の部分と、
はい、
そのやって、ほんで明後日がゲネプロ で、
はい、
で1日空いて本番。
あ、そうなんですね、はい、そもそも何人ぐらいのご出演になるんでしょうね、オーケストラも含めました。
そうで、何人でしょう、200人は超えてると思いますね。
すごいですね、はい、文字通り総合芸術ということで、
は
い、
特にアイーダなんかは合唱の部分がねすごく多いので。だけど、やっぱりちょっとね、今回コロナの制限がありまして、人数、その間をスペースを置くためにいつもより人数は減らしてやってるんですけどね、
そうです、これでも減らしていらっしゃるという、はいはい、
それからその場所も演技の面もちゃんとその、あんまり密にならないような演出家が考えてくれてます。
そうですか、
はい、でコンサート形式みたいな形も取りの、普通のオペラの演技もちゃんと衣装も着て、スクリーンで場面も作ったりして、
工夫してらっしゃるんです
ね、はい、かなり工夫してくれてますね、
はい、そもそもこれはスタートしたのが、お話を伺いますと昨年ということですかね。一昨年、この今回の市民オペラ、
今回2年がかり、前も、2年前にその間を上演する、別の演出だったんですけども、
別の演出で、
演出家は同じですけども、はい、ちゃんと普通に舞台を組んで、
はい、
やる予定で、うん、でそれも1ヶ月前にコロナで
直前ですね、
もう一応中止という形でなったんですよね。
そうですか、はい、それはでもなかなかの残念な、
もうめちゃくちゃ悔しかったですけどね。
そうですね、はい、いろんなところで本当に延期になったり中止になったりとお話聞きますけど、今伺ったそのこれだけの方々が準備を重ねてきて、
はい、
もう1ヶ月前って言ったら本当にもうほとんど仕上がってるという、
ね、仕上がっている状態だったんですけどね、
はい、でそこを一旦じゃあもうこれは中止というか、去年の段階のは中止で、はいはい、そしてまた動き出したのはいつ頃からですか？
その次も別の演目で動き出してたんですけど、はい、それも中止になって、
あ、そうですか。
で今年、でいつも3月ぐらいにやってるんですけども、
もともと、はい、
ホールのその改装のあれもありまして、時期がありまして、
はい、
ちょっと前倒しで1月の末に、
はい、
やろうということになって、ほんで、もうコロナもちょっと落ち着いて、
昨年はね、そうですね、ずいぶん落ち着いてきましたからね。
ということで、ほなコロナ対策を取りつつ、そういう形で演奏会できるんじゃないかっていうことで、まあ、1年前ぐらいですか、ほぼ同じキャストで、
はい、
はい、みんな出れるということなんで。
はい、そのキャストはどのようにして集められるんですか？
一応オーディションですね。
あ、はい
はい、あと、まあ、女性はオーディションで通った人で、男性は演出家とか僕たちが、いいんじゃないかっていう人を打診して、いいよっていう形で、
お声をかけて、はい、これはもうプロアマ問わずの、
もうプロアマ問わず、まあ、ソリストはプロですね。
あ、ソリストはプロの方で、
はいはい、
あ、そうですか。で合唱団って先ほどおっしゃいましたが、やっぱそれはもうグループで応募してこられるんですか？は
い、いや、もう個人的に応募して、一応オーディションみたいな形があります。まあ、オーディションというか、まあ、人数多いときはもう、もうそのほぼ声を聞いて、パートをこちらの方でこう振り分ける形ぐらいなんですけどね。
そうですか、はい、でそれがまずこう始まっていく段階で、
はい、
そして加藤さんはその指揮をされるということで、
はい、
オペラの指揮者、
はい、
いろんなご苦労があると思いますけども、いかがでしょうね。
まあ、やっぱりね、演出家と意見がこう食い違うことがあったりすると、やっぱりどうしてもその演技とかね、そのテンポ感とかその辺にやっぱり違和感があったりするので、できるだけもう僕は演出家に沿った、
はい、
店舗作りとか演出家こうしたいっていうのやったら、ああ分かったっつって、その言うなり言いなりみたいになるんですけど、まあ、一応そういうふうに音楽は組み立てて言ってるんですけどね、
はい、当然ですけども、指揮をされるってことは音楽のすべても把握してらっしゃるし、
まあ一応ね、把握しないと、
ね、はい、でソリストの皆さんがどのようにこう演じられるかっていうイメージももう持ってらっしゃるし、
そうですね、
はい、ところでなかなか大変ですね、事前のご準備というものが。
そうですね、もう楽譜がもうすごい、ページめくるあれがだんだん膨らんできて、1.5 倍ぐらいになってるんですけど、ね、
今こう10センチほどの幅を出されましたけど、はい、そのくらいになってますか？
そうですね、もともとがだいたい 6、はい、7センチぐらいの、もう10代1日ぐらいのめくるとこはもうかなり山になって。
そうですか、
うん、
じゃあ皆さん本当に夜遅くまで練習されて、いよいよ本番ということです、はいはい、このホールというのはどんな特徴があるんですか？痛みホールは、
ですね、痛みホール、これ震災前までは、痛み市民会館っていうのがあって、もうほとんどその舞台は、
うん、
ピットも ほとんど粗末な、ちょっとこう蓋を開ける程度の、下がコンクリートで狭いとこだったんですけども、建て替える話はあったんですけど、ちょっと話はこう流れてしまいまして、
はい、
でその時に震災が起きて、
そ
でホールがやっぱりガラスあって耐震の問題で、ね、
痛みはね、かなり大きな被害がありましたものね、
うん、
は
い、もう駅、阪急の駅なんかね、落ちたり、ちょうどあの時オーケストラの稽古の日だったんでね、
そうで
もう未だに鮮明に覚えてるんですけど、僕その当時は痛みに住んでたんで、
そうなんですね、
はい、まあ、家は大丈夫だったんですけど、でそれでこう行って、その もう本当に悲惨な状態を見ながらこう街中走っていって、でその日はもう練習、そこから2ヶ月ぐらい練習ねなくなったりしてたんですけど、でそれでホールが新しく、あの前立とうと立てるっていう話になって、で前の図面がそのままそっくり、あのなって新しく立てていただいたんですけど、
そうですか、はい、響きなどはいかが？
響きなんかはね、僕はすごく大好きなホールの一つですね。あのいいのはやっぱりオペラのそのオーケストラピットっていうのが、はい、多分ねあんま有名じゃないですけど、多分ねあの関西では多分一番広いんじゃないかな。僕はいろんな劇場見てますけどね、はい、普段演奏してるその音楽コンサートがそのままそっくりそのまま、あの下へ下がるんです。
お、すごいゆったりとしてるんですね。
そうなんですよ。ほんでそのままその今まで反響板の後ろとかが、そのオペラなんかではアクティングエリアってすごい奥行きが広いので、
はい、
そこがアクティングエリアになって、だからピットは結構余裕はあるんですよね。今回でもすごい 1.5 メーター舞台前から 1.5 メーター規定があって、そこからオーケストラ並んでもまだなんとか、まあ狭いですけどね、
はい、あそうなんですね。じゃあもう感染対策もしっかり今回は
工夫されて、もうそれは、
これは楽しみですね、はい、ありがとうございます。市民オペラの指揮をしていらっしゃるということで、ちょっとそれを中心にまずは前半お話をお伺いしましたが、加藤寛治さんには実はハニー FM でもフリーペーパーの方で、
そうですね、
何年前になりますかね、インタビューをお答えいただいたの
は12年か3年、もう住んで相本来て14年目かな、
ね、素敵なお家で、あそこならではのやっぱりこうイメージが随分音楽に関係しているともおっしゃってましたけれども、
はい、まあ、あのすごく癒される場所ですね、やっぱりね。
そうです、この冬は雪が多いの で、
そうです、ね、
また景色がガラリと変わって、
あのすごい立体感があっ て僕大好きなんですけど、
ね、あそうなんですね、はい、あの皆さんにはぜひちょっと加藤さん の、 その今は指揮者として前半ご紹介しますが、もともとはバイオリニストでした。
今もね、あの、コロナになってからやっぱり僕指揮ということはやっぱりそんだけ大人数で集まることがね、結構減ったん で、
あ、 で、ね、
まあ、あの時間があったら、あのバイオリンのちょっとまたリハビリしながらね、いろんなところで、あの弾くようにはなったんですけどね。
あ、いろんなところというのは、
あの地方行って、この今年、今年じゃあ去年かな、去年はあの松山の方で2回ほど、はい、あのコンサートさせてもらったり、まあ、いろんなあのところでちょっとあのつい最近もあの痛みの痛みホール の、 あのストリートピアノが今ロビーに置いてあるんですね。
痛みの方も、
はい、でそこでちょっとあのオペラの伴奏の伊原君っていう、
はい、
彼が一緒にちょっと痛みのオペラの宣伝ということでね。
あ、なるほど。あ、
それで YouTube にも上がってるんですけども、
はい、そうなんですね、
はい、そこでも2曲ほど弾きましたけどね。
あ、そうですか、はい、あのバイオリンをされるきっかけ、確かね、なかなかやんちゃなお子さんだとか、私はインタビューの時に、はい、あの印象残ってます。ぜひあの小さなお子さんね持ってらっしゃる方、いろんなきっかけで音楽と親しむ、はい、ということがあると思います。ちょっとお話しいただけますか、きっかけとして。
そうですね、今、まあ小さなお子様というか、いや、ね、佐渡さん指揮者の佐渡豊と一緒に、あ、はい、あのスーパーキッズオーケストラっていうのをね、あの15年間、ね、あのやらせてもらってたんですけども、
はい、
まあ、一応 CD あの去年かな発売された CD の中には2曲だけあの、僕が振ってる曲もあるんですけども、
はい、 そ、 ね、
まあ、それを機にも要するに、まあ、定年退職みたいな、もう年齢、はい、あの若返りを図りたいということで、卒業ということで、はい、だけどあのアウトリーチとかその外での公演なんかはね、佐渡さんも忙しいんで、はい、あの僕があの振りに行ったり ね、
そうなんですね。
この間も丹波 の、 あの森公演ですか、
はい、
あそこで公演、クリスマスに、2回公演しましたけど、2年ぶり、スーパーキッドだから2年ぶりかな。
はい、そうですか。そのもともと音楽に出会われたきっかけというのは、加藤さんは
出会われたというか、まあ、とにかく音楽が好きでしたね。歌がすごく好きで、
やっぱり、うん、そうなんですね、
はい、まあまあ、その当時で流行歌手とかね、ああいうのになりたかったかなっていうのはあったんですけどね。
そうですか、はい、例えばどなたにこう憧れというか歌を歌われてらっしゃったんですか。
あの 僕がそのバイオリンと習いに行ってたのが、あの音楽 塾とみたいな音楽学校みたいなのがあったんですよ、小学校の 3,4 年かなの時に行った時に、そこのあれ塾にあの五木ひろしさんがね、はい、あのその当時はまだ一条英一っていう、
あ、お名前が違って、
はい、の時に相田健二とか、なんかそういう昭和のね、
はいはい、懐かしいお名前が出てきますね。
あの学校にあのうちの親父のなんか知り合いにそこの関係者の方がおられて、うん、はい、でそれでそこ行ったのがまあきっかけで、
はい、
うん、そういう歌謡曲とか、うん、あの歌うで場合にもそこで習ってたんですけど、
はいはい
はい、
じゃあ来られてご自分も歌手にもなりたいなって思いも持ってらした、
うん、あったんですけど、その後かな、小学校5年生の時に今僕があの音楽監督している京都市少年合唱団っていう合唱団のオーディションを受けまして、
はい、
でそこに通った時にそのハーモニーの美しさっていうのを肌ですごく感じて、
そうなんですね、
はい、あ、これ面白いっていうのでもうそっちの方にシフトしてずっと中学3年までそこの合唱団にいて、高校行ってその OB たちがやってる合唱団に、3年間かな、だから大学入ってからは行かなくなったんですけど、
はい、そうなんですね。ということはあの本当子どもさんっていろんなことに興味を持たれるし、
はい、
あの外遊びも大好きだし、
はい、
でもあのそういうお子さんでいらっしゃったという、ね、イメージも持ってるんですけども、
そうですね、もうとにかく体を動かす野球するのも大好きだったし、
ね、そうですよね、うん、でもその中からご自分でパッと何かの瞬間にハーモニーって心地いいなっていう瞬間、
はい、
それを感じる自分の体の中に入れてからは方向が決まってくるっていうことになるんですね。
そうですね、やっぱりあのハーモニー感もゾクゾクするそのハーモニー感に自分が包まれている感触、未だにねそれは覚えてますね。今でもその合唱団の練習してても、こう最後の終わる時のハーモニーがピシッとはまった時なんかはもうこのままずっとこのハーモニーの中にいたいっていう気持ちはあるんですけどね。
なんかまあ以前あのどこか塾か何かのコマーションでありましたが、やっぱりこうスイッチが入るというか、うん、お子さん自身にその瞬間があるので、
はい、
やはり周りの大人っていうのはいろんな環境の体験ができるように作っていくっていうのが大事ですね。
そうですね、あのやっぱりこう自分がなりたかったやつをこう無理やりにその向けていったりするとはまればいいんですけど、はまらなかった時にね、あの音楽嫌いになられたりするのもやっぱり僕見てても辛いですね。
せっかくね音を楽しむという楽しいもののはずなのに、はい、
苦しくなったら、ね、ダメですからね、
はい、そういう時期は全然なく進んでこられましたか。
まああのバイオリン練習するのはやっぱりちょっと苦痛でしたけどね歌の方が楽ですから、
はい、でもそれはどういう形で乗り越えてこられました。
中学1年の時かな、変声期の時に無理に歌って声が全くこう喋る声もろくに出なくなったのが2ヶ月ぐらいあったんかな。
2ヶ月もですか、
はい、もうほとんどあの森進一さんをその超えるぐらいのハスキーな声で全然出なくなって、
それはご不便でしたね、
はい、会話もなかなかできない状態だったのが2ヶ月ぐらい続いたのかな、その時にその合唱団の先生がお前バイオリン弾けんやったらこの合唱と一緒にバイオリンを弾けっていうことで、
はい、
あのオブリガード、バッハのモテットのオブリガードをバイオリン弾きなさいっていうことで、
はい、
僕そのバイオリンで弾いた時に、そのうちの おじいちゃんと親父にこう、フルサイズのバイオリン、ちょうど買える時期だったんですけど、いい楽器を買ってもらって、
はい、
でそれがきっかけで、ほんであのちょうどあの大阪万博の1970年なんですよ、
はい、
それで合唱団がそこに出た時に、あのそのあれを弾いて、いい楽器を持って弾いて、あやっぱりバイオリンもいいなっていうのがそこであって、
あ、うん、やっぱり体験ですね。
そうですね、ご自身そこから先生も代わり あのちゃんと今度は受験の方にシフトして行ったんですけどね、
はい、でそこから指揮者の方に移っていかれるのは、
もうそれはもう大学卒業間際ですね、はい、
何かきっかけが
まあ、男性がいてなかったっていうのがね、やっぱり多かったんですけど、コンサートマスターの彼も男性だったんですけど、僕がその横で弾いてて、
はい、
で前でその自主練習するときなんかが、誰もテンポ取る人いいひんから、お前前でちょっとテンポ取れや、みたいな形で。
きっかけは。
で、オーケーの、練習でテンポ作ってたりして、
はい、
で、そこで合奏、面白いなっていうので、みんなでこう、室内が、合奏団みたいなのを作って、で、演奏会とかしたんですけどね。
はい、それがもう指揮者としての、こう、路線に、それとも先ほどもまあ今もバイオリンされてらっしゃるとおっしゃった、はい、完全にこう振り分けたわけではない
じゃないですね。その当時は最初にその学生主体で今度自主公演でオペラをしようやないかということになって、
はい、
でその時は1年目の時は僕はもうまだ学生だったので、バイオリンコンサート、その時はコンサートマスターでこう演奏会したんですけども、はい、卒業してから、大学の方に残るようになって、でそこでまたその下の学年が同じことをしたいっていうので、ほんで最初は僕の恩師の先生に指揮頼もうって言ってたんですけど、もう学生でやんやとお前らやれみたいな、まあ、必然的に僕が学生じゃないんですけど、
はい、
あの僕が振ることになって、
あ、そうです、
卒業したてやから、まあ、お前学生みたいなもんやろみたいな形で振ったのがきっかけで、その他か外からのその複式、ね、オペラの複式なんて結構重要なんで、
はい、
うん、しないかみたいな話がありまして、ほんでそこからもずっとオペラの仕事をするようになったんですけどね。
ああ、そう、はい、じゃあ、あの加藤さんご自身もオペラ歴はとっても長いんですね。
長いですね。
ね、学生の時からということなんですね。はい、なんかこの最初の方にご紹介した市民オペラ、またお話戻りますけども、今度の日曜日ということで、
はい、
ぜひあのお時間のある方お出かけいただきたいと思ったんですが、チケットがもう
完売
だそうです
ね。もうね、完売なんですよ。
すごいですね。
はい、ありがとうございます。
ね、ぜひまたいろんな形でちょっと注目していただけたらと思いますね。
そうですね。また来年もちょっと、まだあの発表はされてないですけども、超有名な、オペラをやる予定です。
そうなんですか。
はい、
はい、わかりました。じゃあまたその時には教えていただけたら、皆さんにもお伝えしたいと思います。はい、今日は、この日曜日ですね、伊丹シティフリーハーモニー管弦楽団常任指揮者で、指揮をされます、加藤寛治さんお迎えしてのお話をいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介、健康に過ごすための情報をお伝えしてまいりました。三田市生きがい応援プラザは生き生きと輝くシニアの皆さんを応援しています。ぜひキッピンモール6階にお立ち寄りください。次は2月17日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。